ルカによる福音書2章8節から。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。クリスマス礼拝の説教題、救い主がお生まれになったは、ルカによる福音書2章11節から示されました。新共同訳新約聖書の103ページになります。10節から12節で、天使は羊飼いたちに言います。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使が羊飼いたちに告げ知らせた最初の言葉は、恐れるなです。それは羊飼いたちに主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らし出したので羊飼いたちが非常に恐れたからです。羊飼いたちは主なる神様のご栄光を恐れました。聖なるご栄光に照らされるとき、罪深い人間は耐えることができず、滅びるしかありません。羊飼いたちは主のご栄光を見て、自分たちは自らの罪のゆえに滅びると恐れました。しかし、羊飼いたちを覆っていた暗い罪の現実を圧倒する主のご栄光が、どこまでも罪を許そうとされる神様の憐れみを告げ知らせ、この世界を照らし出します。そして天使は主なる神様を恐れる羊飼いたちに、救い主メシアがお生まれになったと告げ知らせるのです。 天使が告げ知らせたのは、あなた方のための救い主、主メシアの誕生です。それは喜ばしくも驚くべき知らせでした。この当時、ユダヤを治めていたのはローマ帝国です。時のローマ皇帝アウグストゥスこそ聖なる高貴なお方、神の子と尊ばれ、皇帝こそ主であり、民の救い主と崇められていました。天使たちは皇帝ではなく、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子こそがあなた方のための救い主、主メシアであると宣言します。この血の身子こそ民全体に与えられる大きな喜びの印です。この世界が主なる神様のご栄光に満たされ、全能の神様の御子の誕生によって、この世界に永遠の平和が実現する印なのです。それは与えられました旧約聖書のイザヤ書の予言の実現です。イザヤ書9章5節にはこう記されています。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。このイザヤの予言がイエス様の誕生によって実現しました。この喜びの知らせが当時のユダヤ人社会で最も貧しく蔑まれていた羊飼いたちに告げ知らされたのです。羊飼いは羊などの家畜を飼う遊牧民であったイスラエルの民を象徴する仕事です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセやダビデも羊を飼う仕事をしていました。ですからこの夜、天使はイスラエルの民全体を代表する羊飼いたちに救い主の誕生という大きな喜びを告げ知らせたのです。しかし羊飼いは野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしなければなりません。安息日に仕事を休んで神様を礼拝することもできず、町に住む羊の持ち主に安く雇われ、貧しい生活を強いられていました。羊飼いたちは当時のユダヤ人社会では蔑まれていたのです。救いから遠いと周りから思われ、自分たちもそう思っていた羊飼いたちに、あなた方のために救い主がお生まれになったと大きな喜びが告げ知らされました。しかも布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子があなた方への印であると告げられたのです。救い主の誕生を知らされた羊飼いは救い主の印と告げられた血の身子、人間社会の常識では救い主にふさわしいとはされないでしょう。それは 人間が思いもしない逆説です。そして14節で、天使に天の大群が加わり、人間の思いをはるかに超えた救い主の誕生を褒めたたえます。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。ローマ帝国の栄光に勝る糸高き神様にふさわしいご栄光が天にあり、地には御心にかなう人に平和が実現されます。アウグストゥスが達成したとされるローマの平和、パクスロマーナに勝る平和が、ただ主なる神様のみを信頼する御心にかなう人々に及ぶと宣言されるのです。羊飼いたちはこの大きな喜びの知らせを信じました。そして15節にありますように、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようと言って出かけました。ベツレヘムに着くと、天使に告げられた通り、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身を探し当て、この幼子こそが罪の生み出す死と滅びからの救いの印であると証ししました。この証言はローマ帝国が滅んだ後に今日に至るまで告げ知らされている証言です。私たちのために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアであるとのクリスマスの証言なのです。イエス様がヨセフと婚約中であったマリアからダビデの町ベツレヘムでお生まれになりました。天使たちは貧しい羊飼いたちにこの出来事を救い主、主メシアの誕生であると告げ知らせました。18節にありますように、羊飼いたちの証言を聞いた人たちは皆よくわからず不思議なことだと思いました。しかし19節にありますように、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたのです。羊飼いたちの証言はずっとこの出来事の当事者であったマリアにも意味がわからなかったのでしょう。確かに神様の御心は簡単にはわかりません。マリアはたとえわからなくても出来事をすべて心に収めて思い巡らしていました。思い巡らすには出会う、論じ合うなどの意味があります。いずれの意味もいくつかの事柄を突き合わせてつなぎ合わせることと関係しています。マリアは羊飼いたちの証言をすべて心に収め、それが自分自身の歩みにつながりを持ってくるまで思い巡らしていたのでしょう。私たちもクリスマスの出来事が分かったつもりにならず、その出来事が自らの歩みにつながりを持つまで思い巡らすよう招かれているのです。20節にありますように、見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので、神様をあがめ賛美しながら羊飼いたちは帰っていきました。羊飼いたちは幼子イエス様と出会い、この幼子こそ救い主メシアであると分かりました。 それは羊飼いたちが天使たちから直に救い主の誕生を告げ知らされたからだけでしょうか。それだけではないと思います。まず羊飼いたちが神様を恐れる人たちでした。イスラエルの民の信仰を受け継ぎ、主なる神様のみを恐れ敬う人たちであったのです。そして自分たちの罪を深く知っている人たちでした。羊飼いたちが蔑まれていたのは確かに不当なことです。しかし本来なら誰もが抱くべき自分は救いから遠いという思いを抱いていたがゆえに、罪が許される恵みを神様の憐れみと神様の憐れみを喜びと感謝を持って受け入れることができたのです。主を恐れる者は救い主イエス様を礼拝することで主を賛美する者とされます。羊飼いたちが帰っていった生活の場での悲惨な現実は変わらないとして、羊飼いたちにはこの世界を喜びで満たす主のご栄光が見えていたのです。天使たちの賛美の声が聞こえていたのです。生活の場でのさまざまな恐れに勝る確かな救いの大きな喜びに満たされていたのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い御名を喜び讃えます。私たちにクリスマス礼拝を共に守ることを許してくださり感謝いたします。どうぞ私たちを主なる神様を恐れ敬う者としてください。私たちは自らの罪のゆえに自分は救いから遠いという思いを抱いています。どうぞそのような私たちを罪が許される恵みと憐れみを喜びと感謝を持って受け入れる者としてください。私たちを救い主イエス様を礼拝することで主を賛美する者としてください。礼拝を終えて私たちが帰っていく生活の場での悲惨な現実は変わらないとして、私たちにこの世界を喜びで満たす主のご栄光を見させてください。天使たちの賛美の声を聞かせてください。私たちを生活の場でのさまざまな恐れに勝る確かな救いの大きな喜びで満たしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。